私の気のせいなのかもしれませんが、この頃断食という言葉を世間でもよく耳にするようになりました。なぜかなと考えてみたときに、おそらく多分これが当たっていると思うんですが、断食がダイエットの方法として注目をされ始めたからであります。本屋さんに行くと断食ダイエットという本が平積みされているのを見かけました。さらにただ痩せるためだけに断食するというんではなくて、方法さえ間違えなければ断食は健康にとても良い、そういうお話を聞きます。現代人は栄養を取りすぎているから、適度に食事を抜くことはそれによって体がシャキッとするというお話でございます。私は断食というのは修行を積んでいる人が行う極めて宗教的な行為だと思っておりましたから、ダイエットとか健康法とか、それに断食が利用されるなどとは思ってもみませんでした。さて、先ほどの福音書を読んでお分かりのように、断食をすべきかすべきでないか、それがイエス様とファリサイ派の人たちの間での議論になった。これが今日の福音書の中身でございます。で、ここからも分かりますように、断食というのはもともと宗教的な行為であります。多分にそうです。今日の聖書の背景は言うまでもなくユダヤ教が背景にあるわけですが、広くユダヤ教に限らず宗教全般でこの断食というのは行われます。例えば仏教、有名なのは比叡山の延暦寺、あの天台宗の千日開放行という過酷な修行ですよね。7年間歩き続けて、そしてその締めとして断食します。食べ物を断つだけではなくて、水も飲まない、眠らない、体を横たえない、それを9日間続けるんだそうです。なんか聞いただけでゾッといたしますが、今でもそういう修行に励む人がいらっしゃるそうであります。まさにこの生き仏になろうとするかのごとくですよね。生死をさまよいます。もちろん大変危険です。イスラム教はどうでしょう。断食有名ですよね。ラマダンの月でしたっけ。最近よく知られるようになったのは大砂嵐というお相撲さん、この人が中近東エジプトでしたっけの出身で、このイスラム教徒ということで、場所中であってもラマダンの時期になったら大砂嵐は断食をして、場所に臨むということでよく知られるようになりました。キリスト教はどうでしょう。キリスト教では断食をしなければならないという教えはありません。おそらく今日のテキストが大変影響を持っているんではないかなと思うんですけど、でもね、断食祈祷なんていうのがあったりいたします。韓国では よく行われますよね。断食祈祷院なんていう専門のこの建物が山の中腹にあってですね、そこに集まって断食しながら祈り続けるという、まあ、厳しい訓練を積むクリスチャンも教派もキリスト教の中にありますが、一般的にはそのしなければいけないものではない、それがキリスト教の教えです。今日の福音書、ヨハネの弟子やファリサイ派は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。もう素朴に人々がイエス様にこう質問するわけですね。神様にもっと近づくために、あるいはこの罪にいかがれた私の心をもっと研ぎ澄ませるために、無心になるために、悔い改めの印として、彼らは断食をやったわけであります。あなたたちもそうすべきです、断食すべきです、こういうふうにヨハネやあるいはファリサイ派は人々に教えをしたわけであります。で、そういう断食する人たちが断食をしようとしない人たちを見るとどう思うでありましょうか。あの人たち、神様を信じていると言いながら、そして神様のお話を人に説きながら断食すらやってない、断食もやらないのにみだりに神の名を口にするなんて、まあ、こんな批判が彼らの口から出てくるようになるんですね。ですから人々は、何もわからない人々は、断食した方がいいのか断食しなくてもいいのかわからないので、イエス様にこういう質問をするわけであります。神の国の話をされるイエス様に、なぜあなたは断食しないのですか、こういう質問をしました。で、イエス様がお答えになったのです。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる限り断食はできません、こう言ったんであります。とても興味深い一言でございます。イエス様は自分自身を花婿に例えたんですね。そしてイエス様の周りに集う弟子たちを婚礼の客に例えたのでありました。結婚式の披露宴です。前には花婿と花嫁がひな壇に座っております。そんな時誰が断食するんでしょう。これがまあイエス様のお言葉であります。花婿花嫁を迎えて、今はまさに喜びの宴、竹縄なんです。ご自身をですね、花婿に例えてイエス様そうおっしゃった。神の子イエス、救い主イエス様が今私たちのところにやって来られた。人々に神様の国を語り、さまざまな技を表して、神の国が今ここに到来した、神の国がやってきた、今は喜びの時なのです、断食の時ではありません。これがイエス様のメッセージでありました。ガラッと様相が変わったんであります。イエス様が命を授かりこの世にやってきたことによって、時代が大きく動き始めたのでありました。新しいことが始まろうとしているのです。さて、イエス様の例えですが、花婿と婚宴の話題からですね、突如として全く別の例えへと切り替わっていきます。先ほど榎本さんが子どもたちにもお話をしてくれましたけど、イエス様こう言いました。誰も 折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き破れは一層ひどくなる。もう一つ、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。今ご紹介したこの2つの例え話が同じメッセージを含んでいる。新しさと古さというのはなんとなくわかると思います。けれども花婿と婚礼の例え、これとこの布切れや皮袋の例え続けて出ておりますけれども、一体これはこの例え話どういうふうにつながっていくのか、ちょっとそこを皆さんも考えていただきたいと思うのであります。聖書っていうのはですね、最初から一冊出来上がった本がポーンと天から降ってきたわけではありません。あっちこっちいろんなところに聖書の断片が残っていって、それを聖書学者の人たちが一生懸命解読して寄せ集めて、そして編集して出来上がったのが聖書というものであります。ですから言ってみれば聖書というのもですね、継ぎはぎなんですね。継ぎはぎで作ってる。だとすると今日のテキストもひょっとしたらこれ最初の例え話と婚礼の例え話とその後の皮袋の例え話って、これちょっとどうつながるんだろうか。ひょっとしたらもともとは全く別のところでイエス様お話になったかもしれないな、そんなふうにもこう思えてくるんですが、今日のこの出来事はですね、聖書をご覧になったら、新教徒訳の聖書をご覧になったら分かりますが、マタイの福音書にもルカの福音書にもこれは載っているんですね。そしてどの福音書を見てもセットで、つまり両方がくっついて書かれているんです。ですから、まあ、バラバラにあったものを つなぎ合わせた御言葉というふうに見なす必要はないかなと私は思います。大いに関係している、こういうふうに考えて良いのであります。だからじゃあどう関わってどうつながっているのかを見ていきたいと思うわけであります。折りたての新しい布切れを古着の継ぎ当てに使う、そうすると余計に破れてしまうというのは分かりますよね。新しい布切れのが強いから、継ぎ当てした縫い目から古くなって弱った生地がボロボロボロボロとほころんでいってしまうんでありましょう。新しいブドウ酒は古いブドウ酒に比べると発酵力が強いですよね。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れちゃうと、古い皮袋も同じく年代物っていうのはいいけれど、もう生地そのものがもう弱くなっちゃっていますので、発酵力が強い新しいブドウ酒を入れると、そうすると袋が破れちゃって中に入っているワインがダーッとこぼれ落ちてしまうということになる。これ当時のユダヤの人たちはもう日常生活の中で何度も経験していたことでありましょう。古い布と、ごめんなさい、新しい布と古着、新しいブドウ酒と古い革袋、古いものと新しいものとの出会いであります。古い教えと新しい教えのぶつかり合いであります。これ布とかワインだけのことではなくて、古いものと新しいものの出会いによって引き起こされる緊張関係というのは世間に、私たちの周りにいくらでもあります。古い考えと新しい考え、 古いやり方と新しいやり方、古い人間と新しい人間。人間の歴史っていつもいつの時代もこの出会いとそこでのせめぎ合いを繰り返しております。物でも教えでも考え方でもそうですけども、古いものの方がいいものもあれば、古くなって廃れてしまいもう役立たないというものもあったりします。言葉だってそうですよね。言葉って全然普遍ではありません。日本語という一つの言語は変わらずあり続けますが、日本人はずっとそれを使ってお話し合いをするわけですけれども、同時に日本語はどんどん変化いたします。私なんかももうそれを痛切に日々感じていますけども、伝統は大切です。守るべき価値がありますけれども、伝統はオリジナル原型のままずっと受け継がれていくわけでもありません。時代とともに絶えず変化し、けれどもその本質は残して保ち続けて次の世代へと受け継がれていくのが伝統ではないでしょうか。で、このことはどの場面にもどのような事柄にも当てはまると私は思っています。古いものが新しいものに対応するためには、古いものはそのままでは生きていけないんであります。やっていけないんであります。新しいぶどう酒を入れたら古い皮袋は勢いに負けて破れちゃうんです。イエス様が今日例え話でお話になった通りでございます。博覧会とか展覧会に行くとですね、古代の遺跡がずらーっと並んで、なんだそのもう1000年前の土器とかですね、そういうものを見てそのあまりの古さに、まあ、感動するわけですけれども、まあ、展示作品だったらばそこにあるのを見るだけですので、そこに新しいワインをドボドボドボッと注ぎ込むようなことはないからいいのですけれど、生きていく生活していくということはそこにいつも古さと新しさの出会いがあります。で、その時何かが起こります。何かが起こるのです。もう一つ、これも言うまでもありませんが、古いものというのは汚れがついています。手垢がいっぱいです。食器とか家具とかそういうのは当然そうですけど、それだけではなくて、先ほどもちょっと触れた例えば伝統とか古い教え、これにも当てはまると私は思います。形を持っていない伝統とか教えもやっぱり手垢がべっとりついて汚れるんです。そして宗教もキリスト教も次第次第に手垢がいっぱいついて汚れます。放っておくと埃をかぶります。いつもきれいにピカピカに保っていたいと思うけど、でもこれって結構骨の折れることですよね。大切なものを守り続ける、これはなくしてはいけない尊い教えなんだからと自覚しながら、そのために一生懸命努力をしても、それでも私たちは手を抜きます。楽をすることを考えます。ずるいやり方を思いつきます。怠けます。そうするとすぐに 汚れってついていきます。埃をかぶっていくのです。キリスト教でもそうです。キリスト教ではこうした人間の何て言うんですか、こう怠けとかこの不誠実な態度のことを罪というふうに呼びますよね。教会が一生懸命イエス様の福音を伝えていても、長い間の歴史の中で必ずどこかで間違いを犯します。これが人間の常です。教会という器が福音を伝えるための道具なんですけど、教会という器がこの罪ゆえに手垢にまみれて汚れていくのです。気がついてみたら、確かに器はいつもピッカピカに磨いていたんだけれども、気がついてみたら中に入っているはずの福音メッセージがなかったとか、そのようなことになってしまうのであります。ファリサイ派は古くからの言い伝えとか聖書の教えを堅くなに守ることを正しい道だというふうに教えましたけれども、彼らが伝えた古くからの教えというのもいつの間にか汚れていたんです。手垢がべとっとついていたのであります。でも本人たちはそんなこと気づきません。家に住んでいると家の壁の雨漏りの跡なんて全然気づかなくなると同じでね、もう本人たちは見えなくなっていくのであります。いつの間にか彼らの教えは神様を正しく映し出してはいなかったのであります。神様を映す鏡が赤と埃で薄汚れてしまっていたんであります。宗教改革という出来事も同じです。教会が当時もう国よりも大きな権力を握ってしまいまして、その結果本来の働きをすっかり忘れてしまったのであります。罪の誇りと汚れに教会はまみれてしまったがゆえに宗教改革が起こったのであります。新しい器、プロテスタント教会という新しい器がそこで必要になったのであります。何も歴史だけの話ではありません。私たち一人一人の信仰にもこれは当てはまることであります。ある婦人が一人の方から質問をされたんだそうです。あなたはなぜ日曜日ごとに教会に行くんですか。こういう質問をされたとき、このご婦人は何と答えたんでしょうか。だって家と同じなのよ。掃除をしないでほったらかしにしといたらすぐに埃がたまるじゃない。私の心もそうなのよ。すぐに埃がたまっちゃうから教会に行って拭き掃除をしてもらうの。花婿イエス・キリストはまさしく新しいワインでした。ボジョレ・ヌーボー、ね、新しいワイン。断食しなさいとは言わなかった。ただ神を信じなさい、救うのはあなたの力じゃない、神様の恵みがあなたを救う、こうイエス様は語ったのであります。これが新しいワインの味でした。新しいワインはファリサイ派がずっと使い続けていた古い革袋にはもはや入りきりませんでした。新しい革袋が 必要になったのであります。苦しみに満ちた顔つきで断食することではありません。神様の恵みによる救いを一緒に喜びましょう。救いを届けてくださったイエス・キリストを花婿として迎えて感謝し喜び、神様を褒めたたえましょう。それが救い主イエス・キリストを受け入れる新しいカバー袋なのであります。祈ります。天のお父様、あなたは時代の移り変わりとともに絶えず新しい革袋を用意してくださいます。それは私たち人間の罪のゆえです。私たちの汚れや私たちの赤がたまってあなたが見えなくなってしまうからであります。今イエス様がこのように与えられ新しい革袋となりました。今もこの革袋によって私たちはあなたの救いを述べ伝えてまいります。どうか一人一人が新しい革袋から注がれるあなたの恵みによってあなたと共に信じることによる救いを受け入れることができますように。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝しつつお祈りいたします。アーメン。